日本即興コメディー協会、インプロと愉快な仲間たち。
いや、暑いっすね。
暑いっすね。もう夏だね。
びっくりしました。
またこの後でも梅雨になるからね。
そうなんですよね。
梅雨になるとまた雨が悪くなってきますけど、今一番いいですね。
そうですね、過ごしやすい季節で、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はいはい、はい、始まりましたね。
始まりました。
FM ラジオ始まりました。
日本即興コメディ協会ポッドキャスト、インプロという会の仲間たちでございます。
はい、来ましたよ。
じゃあ僕から行きましょうか。カモメンタルの牧野由介です。
はい、即興コメディ協会代表、シエルズの矢島です。
協会の加古です。久しぶりです。
ご無沙汰してます。
本当キャストめっちゃ久しぶりです。
ありがとうございます。どんぐらいぶりですか？
数ヶ月出てないですよ。聞いてばっかり。
あ、毎回聞いてはくださって。
もちろん。
何か気になった回とか話題とか。
誰かと誰かが喧嘩してる回。
やっぱみんなの印象に残ってますよ、あの会話ね。
そうかそうか。
若干その喫茶店の、ね、音とか、なんかさーっていうのに紛れてる。でも紛れてねえな。まごうことなき喧嘩だったな、
はいはい、横内さんと
横内さんがただヘラヘラする。
ああ、野村君と僕の3人の会の時、
めちゃくちゃ面白かった。
何で喧嘩したんだっけ。なんかよくちょっとした言い間違いみたいなのをつつくみたいな感じ。
そうです。
なんすか、なんすかみたいな。
マキオさんもあんまり意識されてないかもしれないですけど、うんうん、確かに 2,30 秒で擦れる話を10分ぐらい擦れてる。もう汚れ取れてるよって、汚れ取れてんだけどなって、もうメッキが剥がれるぐらい擦ってるんで、
結構ネチネチやってた。
それがすげえ面白か
ったんです
よ。あ、なるほどね、はい、引っ張るなみたいな。
本当小先みたいでした。ずっともうくどいっていつ言われるんだろうかと言ってたけどね、野村君も。いや面白いんですよそれが。
いやいやいや、
野村君も負けず劣らずかって言うんでね。ということで今回は、
はい、
まあ、とあるね、ちょっとお話がありまして、ちょっと時間もできたのでちょっとここで撮りましょうと3名で、はい、なんか着々とどうなんですか、はい、6月の14日のチケットが売れてるらしいじゃないですか。
そうなんですかね、どうなんでしょう。いや、まだまだでもお席はあると思いますけどね。
あ、これ具体的に言っちゃっていいか分かんないですけど、はい、その前メール見て、うん、で横内さんが全部予約表を書いてくださってるんですよ、うんうんうんうん、半分ぐらいもう埋まってますね。
あ、本当ですか。なるほど、
はい、もう5月24日に今収録してるんだけど、
見てみてください。
ぜひぜひ
ぜひ。今日も実は稽古あるんですけどね。
あ、この後、
この後、そうだ、
稽古はね、まあそうそう、でももっとやりたいな、やっぱ。あ、そうそうそう、インプロライブなんだけど、今回はそうちょっと稽古もしてちょっと臨みたいと思ってて。
あ、うん、マキオさんの中では何回やりたいですか。
100回。
おお、すごい。すごい。もう
一
日に何回か入れてるじゃないですか。それもう養成所ですよ。
そうですね。やったやったやり尽くせないかもしれない。わからない。
いや、でも確かに僕今マキオさんが多分、うん、即興コメディ協会のメンバーの中で一番インプロされてるんじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうか、そうかも。野村君も全然やってないしね。
そうそう、
そこでは、まあそうだもんね。
稽古の大切さなんていうのを今まざまざと体で感じてらっしゃるんじゃないですか。うん、
稽古今だから週3ぐらいでやってるから。それはだから16、あ、来月のライブじゃなくね、はいはい、そのフルレンスの方だけですけど、はいはいはい、まああとこの間マッチって出たけど、マッチの稽古もあったり、あと今度大浦さやかさんのライブがあって、それの稽古とかもあるんで、もうそういうのをすると、でももう週4とか多い時週5ぐらいやってるかもしれない。
本当にリスナーさん、誤解のないように言っときますけど、忙しいですからね、マキオさんは。合間を縫ってやってんだ。
ありがとう、そこを気にしてくれてた。
そこはさ、みんなさ、暇じゃないんだから。マキオさん、
芸を磨く
の、磨いてんだ、磨くのも仕事なんだから。いやでもね、僕思うんですけど、うんうん、そこまで牧雄さんを今インプロを駆り立ててるその厚さ、
う
ん、
聞きたいですね。
今日はそれを語る会におらしたいんですよ。
いやいや、でも本当に楽しいからっていうのもあるけどね、で毎回稽古やるたびになんか、ああここで来てなかったなとか、やっぱなんでこれうまくいかないんだろうとか、まあもちろんうまくいくと決まって、じゃあなんでうまくいったんだろうとかもどんどんね、奥が深いよ本当にインプロは。それが楽しいですね。
最近なんか起きた稽古でのなんか印象に残ってることってありますか？シーンとかでもいいんですけど。
何個もあるけど。
うわ、あるんだ、何個もあるやけど。行ってみてえな今の言葉。
なんでよ。まあさあ、まあ今やってるのは結構その一つのお題から
フリーでお芝居を作るっていうのが多くて、はい、そのフルレンツっていうね、なんか1時間ぐらいのお芝居を作るわけですよ、はいはい、でまあでもショートでも一緒だけど、あの最初に関係性と、だから自分が誰で相手が誰で場所がどこで、でまあできれば目的は何か、うん、そこまでが決まれば結構どうとでもなるっていうか、うん、でそれが決まんないまま進むと結構あやふやでぐだっちゃったりするんですけど、だからそこが結構重要なんですよね。で分かってはいるんだけど、どうしても何回かやっていくとあやふやのまま進んじゃったりするんだよ。
あ
でも途中まで進むともうわけわかんなくなってきて、だからそれが結構な年数やってるインプロバイザーの人とやってもたまにあるのよ、まあ何かが欠けちゃったりね、関係性とか、まあ、自分が何者かとか、あと目的が薄れてたりとか、それがやっぱりもう本当の基礎の基礎なんだけど難しいっていうか、まああとは相手に、これさ、この間だから野村君と横内さんとのそれこそ喧嘩したしちゃった時に言ってて、 あんまり共感得られなかったんだけど、その相手とつながるっていう、それもすごくインプロって大事で、うん、相手となんかつながれなかったなって時がやっぱ何回かに1回あるんですよ。そういう時はやっぱあんまシーンがうまくいってない時、
何回かに1回なんですね。でも今さらっと牧野さんおっしゃいましたけど、これ多分野村は何回に1回つながる方が何回に何回もつながれないタイプじゃないですか、野村君って。どっちかっていうと何回に1回か感じるんですね。
うん、
その牧野さんがつながれてるなって思う瞬間ってどういう時なんですか？
だからもう意識が相手に集中してる時、
あ
自分にない、
はいはい、
ちゃんと相手のことをずっと考えて相手を生かすっていうか、
うん
うん、もう自分なんてどうでもいいっていうか、ま
あ、
ただどうしても自分に意識いっちゃう時もあるし、相手に興味を持てない時があったりするのね、たまに、
うん、そういう時はリフレクションというか、まあ、その振り返りの時に、うん、みんなさん同じようなことを考えてらっしゃったりするんですか？
まあそうね、
あうん、それは本当につながってますね。
だいたいつながれなかったねみたいなのはあるかな。
そう、お互いだいたい分かってるって感じ
ですか？分かってたりすることが多いですね。ただたまになんか俺すげえいい感じでできたと思うのに、相手がうわもう超ダメだったとか苦しかったとかとかって言われてる時はたまにあるけど、そういう時ちょっと複雑ね。結構俺的にいい感じでできたつもりなのにって、やっぱ相手が良かったって言ってもらえるのが一番いいよね。楽しかったって言ってもらえるのが、
そう、
やべえ難しかった今回うわーとかって言ってる時はたまにあるけど、
なんかそれって牧野さんも複雑な気持ちになるって今言ったじゃないですか。どう受け止めるのが正解なんですか ね、
そうだね。
でもショーとしては例えば、まあ、例えばよく野村も言うじゃないですか、キースが言ってるのは、うん、あの自分がどんなにいいと思ってても、うん、相手が良くなかったって言ったらそれは悪いショーで、うん、なぜならその後の改善の余地がない、うん、2人で続けることがこれ以降できないからって言ってるじゃないですか、
うん、よく言ってますね、
よく言ってるじゃないですか。でギブヤパートナーグッズタイムだと、はい、で俺すごくそれ共感するんだけど、その難しかったとか悪いショーだったっていうその反省がうちに向けられてる時はまだいいんだなと思うんですよ。要は自分がまだインプロが未熟でできなかった、それこそ例えば難しかったって言ってる相手が牧野さんとつながれなくて難しかったならまだ救いようがあるけど、これを牧野さんがガンガンやっちゃうからとか、なんか全然僕のこと分かってくれないってなった瞬間に野村の言ってる悪い賞が出来上がるんだろうなと思っていて、でもそれって本当に分かんないですよね。そのあの聞きに行かないと、でも聞きに行って本人がそれをちゃんと言ってくれるかどうか分かんないしとかって難しいですよね。
まあ、でも僕の周りはあんまりそれを言う人はさすがにいないかも。もう、
ああそうです
ね、それはもう多分一番やっちゃダメでしょ。ね、人がこうして欲しかったとかはね、うん、お前がこうしなかったから俺ダメだったとかはさすがに言わない
から。それ言わないですか？
うん、みんななんかやっぱ人を変えるのはできないっていうのは分かってるから、
うん、
なんでうまくいかなかったんだろう、自分がどうすればよかったかっ ていう方向には向くんじゃないかな、さすがにみんな、うん、あいつがああしなかったからとかっていう、じゃああの人がああしなかったのは自分がこうでこういう感じでやんなかったからあの人もああ動かなかったんだとか思うかもしれないけど、
っていう例えば論理が通るなら、うん、それを全員が行ってるインプロのチームは、うん、ずっと続けられますよね、
う
ん、
そうだね、割とい
や全て、うん、まあ、他者から自分を反省するとか顧みるとか、うん、その時自分がインプロのやり方をまたちょっと変えてみるとかっていう、うん、相手が悪いとか相手がこうだから自分がパフォーマンスが出せなかった悪い賞だってなった瞬間にそれこそもうこのチームは終わってしまうというか、うん、こうなんかすごくむずいなと思うんですけど、
うん、あとその振り返りってなんか終わった後さどうだったこうだった、まあ、反省会みたいな時あるけどその時にもなんかすごい気使ってるっていうかそこやっぱりだからああして欲しかったとかああすればよかったねっていうのはあんま言わないようにするっていうか、なんていうか自分が嬉しかったのはこういうとこは良かった、であと自分が苦しかったのはああいうのが苦しかったみたいなそういう感じでは言うかもしれない、
自分がどう思ったかっていうことは言うんですね、
そうね、で逆に他の人も僕私はあれが嬉しかったみたいな、って言うとあ自分は気づかなかったけど あれいいパスだったんだとか思えるし あのアイディア良かったんだとか思えるし、私あの時苦しかったって言ってる時あ僕は良かれと思ってやってたけどあれ彼女にとってはそれが苦しいやつだったんだとか分かる、まあ、それであとはまあ自分で気づいて直していくっていう感じよね、まあ、あと練習はまあ失敗していい場だから、うん、そうですね、どんどんそういうのはね、まあ、別に本番でうまくそれをだから調整してやれればいいし、うん、本番でみんなが気持ちよくなれるようにだから稽古では結構そういう感じなのかな、う
わ、うん、真面目ですね真面目ですね、
真面目って、ね、真面目だよそれは、
これはやっぱいいポッドキャスト、いいポッドキャストも言い争うこともなくね、何ですか牧雄さん、何ですか、言ってくださいよ何なんですか、僕の何が悪かったんですか、牧雄さんそれダメですよ牧雄さんいやもういいよかった、
いたらでもなんであんなになっちゃうんだろうな全然
あれでも僕は究極の心理的安全性だなと思ってるんですけどね、
まあそこまで言える
お互いに、はい、
そうそうそう、ね、いやそっか、まあでも考えますよね、やっぱギブヨーパートナーグッドタイムが永遠に続く、まあ、半永久的に続く秘訣って何なんだろうって考えると、なんか他人を思いやることでもあるし、でも振り返った時に他者にこう原因を求めず、こう自分を顧みて自分だったらどうするっていう、なんか内と外のバランスがしっかり取れてないとその空間って成り立たないよなっていう、そういう意味では伝える側と受ける側双方すごく大事だなっていう、どうなんですかね、研修とかではどうなんですか、なんか
次元がちょっとね、あ高度すぎて、
あそっちが、
うん、というよりもそのある意味もう皆さんベテランのインプロバイザーの方々とやってらっしゃるわけ
ですね、今の稽古はそうですね、は
い、まあ、そうなるとなんかもう聞いてるとその本番ショーの時にもうまあいいつながり方ができるようにこう調整してってるっていうイメージでいいんですか、だって別にそのショーでやることを別に即興だからやるわけじゃない
よね、そうですね、なんかそうですね、確かにチャンネルをすぐ合わせられるような訓練をしとくみたいなことなんですかね、つな、うん、がるための訓練をしとくっていう感じなのかな、
まあまあ、あとはお互いの人となりというかその、うん、個性というか、うん、それを理解しつつ、まあ、こういうのが苦しいんだなとかっていうのが稽古で分かってくっていうイメージなんですかね、
う
ん、
そうですね、なんかこの間マッチ2人組の対決のマッチ出て、
はいはいはい、
あの結局優勝できなくて準優勝だったんだけど、
うわすごい、それすごいっす
よ、あれっていきなりその場で2人組を
組まされて、知らない人と、
そうですね、で1回戦戦って 2-2 でで勝った方はその負けた2人を今度お供にして2回戦に行くんですよ、今度だから 4-4 で戦う、
ああそういう感じなんですね、
で決勝はだから6-6で戦うみたいな、はい、そうそうそういう感じでやるんですけど、 そのマッチの大会も稽古があって、
うん、え、マッチに稽古ってあるんですか？知らなかった。
で、僕2回ぐらいしか参加できないんだけど、はい、やっぱ準優勝で終わった要因としてはやっぱもうちょっと稽古参加しておけばよかったなとは思ったね、うん、
は
あ。それはやっぱまあ組んだ相手の人とのあれもあるし、そのどんどん勝ち上がっていく人たちとのつながりもそうだったし、うん、やっぱ優勝した人は結構、ま、毎日稽古参加した人だったし、
うん、
負けちゃった人は、あとその場で2人で組むっていうのにしろ、まああとそうか、だからショートなんですよね、マッチって。1回戦は、うん、3分とかかな、うん、5分かな、はい、とか、まあ、フルレンスって常に1時間の芝居作るやつだから、そこで今ずっと稽古してるから、はい、ショートの感覚にちょっとやっぱちょっと慣れてなくて、
あ、
うん、
恐ろしく短いですよね。
そう、確かに60分やってる人からしたら
どんどん展開していかないといけないし、やっぱちょっとね、そこはなんか切り替えなきゃアンテナいけなかったなっていう感じはしましたね。
これお笑い芸人で考えたら、うん、お笑い芸人で出てるライブの場数って月10とかじゃないですか、
うん、
で結構、まあ、お笑い芸人界隈だと結構コミュニティが狭かったら全然同じ芸人さんと月に何回も一緒になったりするから、うん、なんかそこでこう相手の人となりであるとか絡み方って分かってくるけど、
うん、
マッチとかっていうのは別に月に何回もやってるわけじゃないし、それがやっぱり稽古でのコミュニケーションに変わるってことなんですかね。
確かにそうだね、うん、
芸人はだから自然とやってるようなことなんでしょうね、舞台上で、舞台だってあの芸人はライブのために稽古なんか絶対持たないから、
うん、
平場でのもうそこをぶつけじゃないですか。
まだでも芸人は結局さ、もう この戦いじゃん。
あ、それすごく感じ
ます。それぞれが面白いことやってなんぼだから、ね、
はいはいはいはい、はい、
インプロはさっきも言ったけど相手とつながることが一番だから、
う
ん、
そうですよね、
やっぱつながる練習は必要なんだよね、
うん、なんかあれですよね、僕最近になってようやく気づいたんですけど、やっぱりそのわらインプロとかでも、うん、結構みんなでまあ、一緒になって団体芸というか、うん、なんかそれこそつながって何か一つ生み出そうってやってるじゃないですか、
うんうん、
だけどお笑いの舞台って基本的にはまあ団体芸だし、みんなで一つのゴールに向かってやろうってなるけど、やっぱ子ですよね、うん、なんかみんながみんな、まあ、ボケて回収してボケて回収してって一つになってるようだけど、そのなんか粒子がでかいというか、うん、なんか本当になんかこうずっとぐるぐるぐるって、ま、混ぜ合わせたら一瞬は混ざって見えるんだけど、うん、なんか10秒もしないうちにこう個別になっていくっていうか、最終的にはなんか、うん、この打ち合いでなんとなくいい試合だったみたいな、そういう見え方だなと思って、うん、でも片やインプロって違いますよね、どっちかっていうと、うん、なんかプロレスとかボクシングとかのその殴り合いを見せて、それがすごく全体的にいい、要はショーだったって、そのマッチショーだったっていうことではなくて、インプロの場合は組体操みたいだなと思うんですよ、みんながみんなか体をこう寄せ合って、で支える人は支えてとかっていう、それがまたすごくこう入れ替わったりなんかして、
うん、
いや、ごめんなさい、ニュアンスの話であるんですけど、
うん、まあお笑いもね、よくそのチームワークが大事とか言うけどね、
そうですね、うん、なんかちょっと違うんですかね、
うん、まあだから個のパワーも強いし、でそれが組み合わさった時ものすごい笑いは生まれるんだけど、
う
ん、
ああそうですよね、
インプロは基本はまあ個の力っていうよりはその調和とかね、うん、そっちの方が大事、うん、常に、
そうですよね、
うん、
今まさにインプロ付けの毎日を送られてる牧雄さんが、
うん、
その、まあ、この前シルクロードコメディーショーで立っていただいたじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ喋っていただきましたけど、
うん、
なんか どうですか、やっぱその違いを行き来する時の違和感とか、うん、あとは違い、まあ違和感っていうとはちょっとネガティブなイメージですけど、うん、
切り替え方
とか、なんか切り替え方とか、
うん、なんだろう、まあお笑いライブだからやっぱ笑いを取んなきゃいけないし、あとやっぱその種目が違うから一人だけっていう感覚があるから、そのプレッシャーみたいなのがあるし、なんかちょっと最初だからチャンネル合わせるのが難しいかもね、それも。でさっきマッチの時にちょっとね、そのアンテナちょっと間違えちゃったんだけど、やっぱお笑いライブの時もそのまあ、でもお笑いライブはもともとお笑いライブ出てるから、まあ、空気が分かるから、うんうんうん、でもまあライブによってちょっと雰囲気違うしね、その辺をだから合わせるのは大変だよね。
うん、
この間 もうだからシルクロードカフェの時も最終的にはすごい盛り上がったから良かったけど、実はあれ最初の時ちょっと上滑りしてたからね、なんかね、上滑りっていうか、まあ言ったけどさ呼んでくれてありがとう思ってね、
あ面白かった、
ね、本当ありがとうとか言ったりさ、
まあ、コント入る前さ弾いてそれを利用してさちょっと漫談じゃないけどさ喋ったりもしたじゃん、 あの辺全部滑ってたからね
いやそんなことないっすよ、うん、まあ、そんなことないっす、
滑ってはないんで、まあ受けてはないんだよね。でそれがインプロだったらありなんだけど、別に受けなくてもね、それ弾いてその言葉で出たものを喋って、それやってんだから、ちゃんと面白いことやってんだ。でもあそこはお笑いライブで、お笑いライブの頭だからつかみが必要だから、やっぱ1個そのお笑いライブにチャンネル合わせなきゃいけなかったとか、そこでお笑い取っとかないと本当はいけないんだよね、うん、
そっか。僕客席にいた時のお客さんの反応をなんとなくここで感じてたんですけど、うん、一番最初は牧雄さんがなんかパッてやって喋ってっちゃったじゃないですか、うん、あの時になんかルールを理解したなみたいな感じでしたよね。だからその後のコントに入った時にすげえ爆発が起きてた、あそういうことか、すげえ面白いってなってたけど、そっか牧雄さんがその時そう考えてらっしゃったんですね。
チューニングしてた、あれまだ来てないなみたいな、まあまあでもそっかそっかみたいな、そういう感じで感覚あったかも、今矢印が言ったみたいな、まあ、ここはルールを分からせるために、まあ、このぐらいでもいい、まあ、でも理想はそこで受けてルールを分からせれば一番いいなっていう、うん、
あの時でも牧雄さんが、うん、それこそですよ、うん、ダマーって出てきて、うん、でなんかそのお笑いお笑いした感じで説明してたら、うん、俺は全部滑ってたと思
って、うん、ああそれもあるかもね
マジで牧雄さんほぼ数みたいな感じで出てきてたじゃないですか、あれめっちゃ良かったっすでその本当になんか、うん、なんか本当にあのなんだろう、あの脚本家があの最初立って挨拶するみたいな感じで今日は呼んでいただいてありがとうございます
あれ演出かなと思
って、そんなことある、そんな舞台ある脚本家で最初挨拶
なんかないですか、なんか、なんか映画の上映会とかで監督が最初されて試写会やるみたいな、
そん
な
めっちゃ上からじゃん
すっげえ面白かった。その時の体の使い方もちょっとステータス高かった
あそう、
ちょっとこう開いてました、うん、だけど説明してばらまいてる時に牧雄さんのステータスがガクンと下がった
あの時変な笑い起きたよね、ばらまいて出してから
でだからそこでティルトが起きてたんですよ、ずれてたから、うん、お客さん笑ったの、ね、だと思います。
なんじゃと思ったのちょっとウケるんだよね。そうそれで言うとね、またマッチの話に戻るけど、はい、マッチの1回戦何やろうかなと思って、はい、笑いインプロで全力面接って鉄板じゃない、
鉄板、はい、
だからとりあえずハイテンションで何かやるっていうのをねやろうとしたんだけど、それがもう会場の空気と全然違って、
あ
ほんと上滑りしちゃって1回戦でもまだ今度笑いインプロやっててよかったなと思ったのは、結構はい、もう一回みたいなやったりするじゃん、はい、それは多分野村君のワークショップで俺は結構教えてもらっていいなって思いますね。キャンセルできるっていうか、はい、なしなしなしなし、あれってインプロならではだと思うし、でもあれをやるインプロバイザーってそんなにでも見たことない、あんまり
やれる気がだけはやんないんじゃないですか、続けるっていうのも結構重要だと
思う。ああそうですよね、うん、でも僕はまだ割とそのキャンセルするっていうのをやったりもしてたから身についてたから、その1回戦でハイテンションでやって、まあ幼稚園っていうお題をもらってハイテンション幼稚園をやったの、大体の人とやったんだけど、もう上滑りなわけで、セリフ3、4往復した時点で、はい、もう1回やらせてください、
勇気あるな。
そう、そしたらまあそれは受けて、で実はもう一回今度ね、さらにもう一個テンション上げてやってみたの、そしたらもっと上滑りして、ごめんなさいこれも違ったキャンセルして、
すげえ、
で3度目の正直ってやり直したの。だからもう全力面接の雰囲気とはもう全然違うんだけど、単純にハイテンションっていうか、まあ気合い入れてテンション高く幼稚園のシーンを2人でやったの、まあ、そしたらまあなんとかその辺はまあまあうまくいって、その最初の2回のはいもう一回をやれたっていうのはまあ大きかったし、逆に言えば完全にチューニングミスしてた、やっぱマッチだけど、なんかテンション高くはいどうもーみたいな、それこそやんじでいけばウケるだろうみたいな、ちょっと甘い考えだった。 会場のお客さんと全然調和してなかった。
うん、うーん、多分今最も人気の高いインプロイベントの。
ああそうですか。まあそうでしょうね、満員でしたね、はい、マッチ。でも言ってもらいました、あんなにもう一回出ないですよ普通みたいな、うん、てか、なんか、その使い方がなんか良かったっていう、斬新でしたね俺からしたらあれがまあもう一回のやり方なんだけど、一応そのルールとしてはあの、もう一回うまくいかなかったらもう一回やってもいいっていうのはあるんだけど、1回のイベントで1回出るかどうかなんだ、はい、ただ俺が1回戦のその感じでもう1回やったから、その日は全部で多分5、6回ですよ。あ他の人たちが
すごいですね、うん、1つのシーンでまず2回もう1回っていうのもないですねすごいですよね、それね。
もう1回やっちゃった。あ
それ いつだったんですか、マッチ。
マッチは先週の土曜日。
先週の土曜日、うん、ってことはあれじゃないですか、あのシルクロードコメディーショーで、うんうん、野村があのうちらのコントの時に、うん、あの出だしセリフ噛んでもう一回やりますねっていうのを覚えてたんだ、
ね、無意識で。そうだ、あれは野村くんのやっぱそうだよね、もう一回の力だよね。
すごかったんですよマジで、シルクロードコメディショーで
噛んじゃってね。
前回のポッドキャストもちょろっと話したけど、決め打ちのセリフそれだけなんですよ。あとはアドリブで何とでもなるのに、あー一コマ目の授業眠てえなっていうのを噛んだんですよ、う
ん、ですいませんもう一回やらせてくださいってあれはすごいんだよね。
すごいですよね。
ただ僕も結構それは使って、ただそれもう一回やらせてくださいっていうのは役から降りてるっていう状況なんだよね。
あ
世界観からポンと飛び出すから、うんはい、まああんまり嫌がる人は嫌がるかもしれないし、うん、コントでだからカムウェイトとかはやらなかったんだけど、うん、この間ルミネのライブで、うん吉本の芸人さんと K プロ芸人みたいな戦いみたいなライブがあって、あ、その時にうだいさんのセリフを飛ばしたの、1個下りを。で飛ばしたんだけれども、その飛ばしたところに出てくるキーワードを後半使うから、うだいさんが飛ばしたのを気づかず、まあ俺も気づかなかったで、そのキーワードが出てくる下りに来ちゃって後半で、あれ俺言ってねえなそのキーワード俺が言うセリフなんだけど、それをうちの相方がいじるのは、このさっきこうも言ってたしみたいな、あれ俺言ってないっすよって言ったのその場で。え、お前言っただろ、いやそこの下り飛ばしてますねって俺言ってそこ笑いが来て、でそこからもうそれこそもう一回精神で役を降りて、あのそこの下りもう一回やりましょうかって言ってやったのよ結局。だからあれはインプロやってた、まあ、だそれをうちの相方は正直どこまでいいと思ってるか分かんないんだけど、お客さんは盛り上がってた。
あ今この前も話したかもしれないですけど、やっぱり素を歓迎する文化ってお笑いにはありますよね、うん、それは少なからずやっぱインプロにもあるのかなと思ってて、やっぱりもう一回って言った牧雄さんは演者として愛されたんだと思います、うん、マッチで結局2位まで行ったってことは1回戦も2回戦も勝ち上がってるってことですもんね。そっか、
もうそう1回戦はギリギリの戦いだったけどね。
あそうだった。
2回戦はねダントツで勝って、決勝戦もボロ負けしたね本当。
決勝戦ちなみに勝ったのはどなただったんですか。
はね、優勝した方は関田さんっていう方で、もうインプロ歴すごい長い方で、十何年やられてるって、で役者さんの方で、でマッチもずっと出られてて、でも今までは全然勝ってなかったらしいんだけど、その日はだから愛されてたんだ。あとね、その途中で負けて音もしてた人にその宇都宮くんがいて、
ああはいはいはい、宇
都宮くんが大爆発してて、そういうたまにあるんだってマッチって、その負けた人が結局サポートつくから、そのサポートメンバーが大活躍しちゃうかな、まさにそれだったね。宇都宮さんがめっちゃハマってて、言う言葉言う言葉をボッカンボッカン受けてて、で僕前半だったんで先行だったんで、後半も見ながら、あもう絶対負けたって途中でも分かった。宇都宮くんのそのキラーワードがもうどんどんどんどんキラーフレーズがハマってすごかったね。
はあ、面白いですね。
やっちゃったんだね本当。恥ずかしいけど本当にやっちゃった。
あの反省の仕方がマジで若手ですよ。1年目2年目の呼び方ですよ。
1年目2年目の若手だったら、だからいや一緒にやったやつがさダメでさ俺で
でしょ、じゃあ今俺に向いてるでしょ、
向いてます、向いてます、だからへこみ方は1年目2年目だけど、あのへこんでる内容がベテラン
そう、悔しい、
はい、ということでちょっと時間が来てしまいましたのでね、はい、告知を、配信日は来週の月曜日ですから、5月の28日でございます、はい、うん、何かこの場で告知ある方いらっしゃいますでしょうか、
ね、すごい近いところで言うとね、6月2日の土曜日にラフボックスっていうライブがあって、はい、またここに1人で出させてもらうことになって、はい、この間も1人で出てそこでインプロやったんだけど、
はい、
今回もちょっとこの間のシルクロードカフェでちょっと味を占めちゃったんで、
いやいやいや、やったやったやった
普通のネタライブなんですけれども、はい、ラフボックスってね、でも結構メンツ、あのいいメンツが出てるライブなんですけど、
はい、
そこにあのピンで、
おお、すげえ。
おそらくインプロネタで乗り込もうと思ってますので、
すごいですね、
はい、下北沢ドーンっていう、
ああどうですか、は
い、下北ドーンっていう劇場で6月2日土曜日18時開演ですね、うん、チケットは前より1500円、まあ、どんな人出るかというと、バカよあなたはとかね、
し
ゃもじとか、ダーリンズさん、マシンガンズさん、チャンス大城さん、わらふじなるお、クジラ、フート松原、ブラックパイナ SOS、マッハスピード高速機、錦鯉、
イエーイなんすか、どうしたんですか、
いや、こっちのセリフと、いや、どうしたんだよ、
いやいや、豪華だなって、
豪華、
豪華だ
ね、それが6月2日で、で、まあ6月7日に大浦さやかさんプロデュースのインプロライブ、メニメリデイズっていうライブ、はい、これもインプロ界のスター大集合ということでね、
横内さんも出るんじゃないですか、
あ、横内さんも出ますね、
うわ、
僕は同じ日かどうかちょっとわからないんですけど、はいはい、多分違うんですけれども、1週間やってるんでね、
はい、
それも、まあ、カモメンタル、あ、牧尾雄介のツイッターとかブログとか見ていただければ詳細載ってます、
はい、
あと6月の14日にね、この日本即興コメディ協会プレゼンツということで、
いやーこれはね、
楽しい、
コンタクト、
コンタクト、
コンタクト、コンタクトということで、シルクロードカフェ錦糸町でやりますので、ぜひこちら見に来ます、もうチケットがね残りわずかと、
はい、
なっていると思いますので、
はい
はい、ぜひ見に来てください、はい、あとまあ6月13日その1日前の日はザ・サンダイって言って一人芝居バトルね、これ野村くんも出るんですよね、
入ってますね、
このまだ予約できると思いますので、もしよろしければ見に来てください、
はい
はい、
ありがとうございます、私がいいですか、はい、7月の22日に教えると単独ライブをやらせていただきます、9対1っていうタイトルで10回目なんですけども、やらせてもらってます、まあチケット今順調に売れてます、予約も来てまして、まあもしよろしければ皆さん来てください、14時の回と18時の回、夜めちゃめちゃテンション高いっすよ、はい、昼はもう、うん、あの結構フラットにやります、はい、まあ、あの夜の方が面白いと思います、夜の方が面白いです、昼はそんなです、全然です、
そんなことあるちょっとがっかりでね、買っちゃって、
はい、昼はもう全然、
両方面白いでしょ、
いや夜の方が面白いです、だから何が言いたいかというと夜買ってほしいってことです、
夜買いましょう、
夜買ってください、ぜひお願いします、はい、はい、もう皆まで言わんでも分かるだろうみんな昼は売れてんだよということでね、ぜひよろしくお願いします、はい、前より2500円、当日3000円、シルクロードカフェです。よろしくお願いします。加古さんから何かありますか？
6月13日、水曜日、18時から、
はい、
20時から、
はい、
すみません、六本木でですね、ユーモアスケール行政講座、
はい、
今回は矢島先生。
はい、ザ・サンダーの時にやってるって、
はい、教えるず同士で
教えるずで仕事がねバッティングしてるんですよでも毎月第2水曜日俺担当なんですよ、
ああそうなんだ、
これテレビでやっちゃいけないやつですよね、
そうそうそう裏がかぶってるまあでもギリギリね一人ずつが仕事してますので、
なるほど、
野村君はザ・サンダーで頑張ってもらって、はい、でこっちは明前寺、
うん、まあ、頑張ればね両方いけるかもしれないからね、
は
い、
あダブル優勝、野村がザ・サンダイで優勝して
俺今ボケたらお客さんが両方いけるかもしれないですね、
あ、ごめんなさい、ディスコミュニケーションありがとうございます、 すいません、あ、そういうことか。俺今自分で言ってて何言ってんだろうって
。すごい強引なゲ
スト。俺にとっての優勝ってなんだろうと。
難しい。
そういうことか。
いけるかもって言ってさ。
ごめんなさいです。
こういうことが世の中にありますので、ユーモアスキルを受けて。
あ、すいません、本当に。切り抜けました、皆さん。なんとかね。ありがとうございます。
思います。
はい、じゃあメールお待ちしてます。インプロコメディ.jp@gmail.com です。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。